フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだけ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
はい、やってまいりました薄い峠音楽堂本舗でございますけどもね、またちょっと私一人で大変申し訳ないんですが、ちょっとねここのとこフェイストゥエースのライブがあまりちょっとなくてですね、それからねせっかくあっても本田がね結構やっぱりステージの前後ってものすごく忙しいんです。キーボードのセッティングって実はね僕のギターのセッティングの3倍ぐらい時間かかりますからね、もっとかかるかもしれない。ですから僕がギターのセッティングチャチャチャっと終わらせてもまだホンダのセッティングがなかなか済まなくて、それからやっぱり彼は、サウンド面でのもう監督でございますからね、あの人ね。だからやることがすごく多くて、なかなかねライブの際に収録ができなくて申し訳ないです。あとねせっかく時間があってもね楽屋で空調の音がやたらうるさいとかですねあるんですよ。せっかく時間あんのにあこれダメだね撮れないねなんてことがありまして、まあ私一人でお届けしますけども、今日はですねここはどこかと言いますとなんと札幌の、コロニーというライブハウスの楽屋でございます。そうなんです、単独班アコースティックライブでね初めて北海道へ来まして、でもうかれこれね 5,6 年ぐらいなのかな、僕一人でアコースティックライブを始めて、それでねそう5年ぐらい前から本格的に始めたんですね。それで、当初はずっと東京だけでねやってたんですけども、4年ぐらい前からいろんな地方へ行くようになりましてね、名古屋だ大阪だ京都だ、いろんなとこへ行かせていただいて、で、そのうちね九州の方で福岡の方でやる機会がございまして、それからあれですよ大橋とね一緒にアコースティックライブを福岡でやったりなんかしててね、まあ、そんな風な活動になってきて北海道も行きたいなと思って、もう本当に 3,4 年前からですねこっちの、北海道 の知り合いとかにいろいろアコースティックのライブできるちょうどいいスペースがないかねってずっと相談してたんですけども、まあ札幌でそんなねたくさんお客さん入るとは思ってなかったんで、まあ 2,30 人だろうぐらいな感じだったんで、小さなこじんまりしたところどっかいいとこないかねっ ってずっと相談してたんですが、なかなかねそういうスペースがないらしくて見つかんなくてね、でそうこうしてるうちにどんどん時間だけ経ってなかなか北海道に単独班で来れなくて、行きたいな行きたいなってずっと思ってて、何せ私ドサンコの血が4分の1流れてますから、ドサンコクォーターでございますからね、なのでねずっとやりたかったんですけども、もうやろうと 決めまして、それでいつもあのフェイストゥーエースでお世話になっております、ここコロニーというねライブハウス、ここ、とっても音もいいですし、スタッフの皆さんも素晴らしいですし、じゃあここでやらせてもらおうということでね、でどうせやるんだったらもう 2days やっちまえということでですね、1回じゃもうあの聴かせたい曲がいっぱいありすぎて、1日じゃ終わらないぞということでね、この7月の、ちょうどいい時期なんですけどもね、もう内地の方はね、本州、四国、九州の方はもう梅雨も明けましたけども、もうなんかじっとじっとの暑い夏なんですけども、北海道はね湿度が、低いんで温度が高くてもとってもカラッとしてて爽やかなんですよ。本当に僕あの昨日来て空港に降り立って、うわー涼しいと思いましたけどもね、もうそんな素晴らしい、季節の札幌に、来て、昨日、とりあえず第1日目ライブをやらせていただきました。もういっぱい歌いましたよ。もうほらこれも聴けあれも聴けっつってね、たくさん曲をやったんですけども、そんなわけでですね、ライブハウスコロニーの楽屋にですね、なんともうお店の店長さんがですね、マイクとそれから、MTR をもうセッティングしてくださいまして、ここで今一人でね、撮ってるんですよ。ちゃんとした音で撮んなきゃってことでね、もう本当に優しい店長さんでちょっとまたコロニーの話はね後ほど、させていただこうと思いますけども、お便りもね、紹介しましょう。来てます。キオラー、Sさん、本田さん、番頭さん、ニュージーランドのパナコです。寒い、雨多い、日本に帰りたい。というわけでライブの盛り上がりをなかなか思い出にしたくなくて、あ、なるほどね、思い出にしたくなくてお便り送れました。久しぶりの日本、そして帰国した翌日、飛行機のむくみを引きずったまま5月9日の、コルちゃんエースちゃん行きました。かっこよかった。私は残念ながら音楽については恥ずかしいほど無知なのでうまく表現できないのですが、あのライブはずるいなずるいですかそうっすか、演奏中はもうねキョロキョロしちゃいました。だって、みんな聞かせる聞かせる、目を奪われるようなパフォーマンスに釘付け、長谷川くんの熱いドラムが、鼓動をさらに高めて心臓を煽りましたと思えば、相変わらず面白いこれ方さんの膝かっくんなトークそうなんですよね、これ方さんギター弾いててめちゃめちゃかっこいいんですけど、トークがなんともあの膝かっくんな面白いですね。ライブ後は生音のパワーを、吸い込みすぎて、心も頭もパンパンになり、睡眠不足なのに興奮して眠れなかったです。そして日本滞在中のメインイベント、25日のアポロシアターパジャマライブやばかったまんまとお二人の世界に連れて行かれました。ゆるい MC とは裏腹にがっつりとあれもこれも欲張りに詰め込んで、今回はフェイストゥーエースを全く知らない親友を、連行して行ったのに、彼女のことはほったらかしで夢中になり、生日暮らしで感動しすぎて涙ぐんでしまいました。ライブ後友達に、お付き合いありがとうって言ったら、今度はチケット代自分で払うからまた連れてってと嬉しい感想が。嬉しいですね。あの時一緒にいた方ですよね。次の日もライブの余韻に浸りながらドライブ中にフェイストゥーエースの曲を流すと、あ、これ昨日ライブで演奏した曲だと友達が、それだけフェイストゥーエースの音楽って忘れられないものになったからでしょうね。嬉しいですねこれね、なんかめちゃくちゃ嬉しいな。あ、また絶対行きたい、また来年行きます。熱い熱いライブをありがとうございましたか、来てあの、ね、これはねまた会える日までという意味だそうです。か、来てあのキオラ、羊の国のパナコでした、ね、パナコさん本当ありがとうございましたね。お友達も誘っていただいて、そのお友達がそんな風に、言っていただいて、なんか本当ミュージシャン冥利につきますね、うん、パナコさん、か、来てあの、はい、もう一通いきましょうね。 Sさん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。今日も朝っぱらから薄い峠聞きました。だってファントモさんが朝から大笑いしてしまったってメールくれるもんですから。聞いてみると、あらま、私のお便りでまたお二人むっちゃ笑ってました、そんなおかしいか、確かにここは笑いどころだってとこはあるんですが、どうも関西人との温度差があるようで そこ笑うとこってとこでお二人は大爆笑。そこですか、なるほどと学習しました。いや、あのね、あの皆さん、もうお聞きの皆さんもこれどなたか分かってると思いますけどもね、あれですよ、あの関西人のそのサービス精神のお笑いどころってちゃんと分かってますよ。でもね、そうじゃないところがあなたはおかしいんです。それと、最近サテライトナウ大変そうですね。暑くなってきたから、これから海パンで録音するんですね。ちょっと想像しちゃったじゃないですか、お二人の海パン姿。私が想像したのはビキニタイプに白のメッシュのキャップ、キャップはいらないか、最近はそんなの履いてませんよね、もっとスタイリッシュなの履いてますよね、北島康介が履いてるようなの。でもそれだと暑いですもんね、やっぱり布は少なめがグッド。何を言ってるんでしょうかこの人は本当に。でもいい年した大人が海のパーキングならまだしも、山のパーキングで海パンで海の中にいたらおかしいでしょ。どっちにしてもパーキングはダメですね、通報されますよ。才能あふれるアーティストが海パンだって。全然話は変わるんですけど、6月の大安に娘の結婚が決まりました。あ、おめでとうございます。その両家の顔合わせがあったんです。旦那は慣れないスーツを着て暑いお連発、この季節のスーツは暑いですよね、背中くり抜いたらよかったのに、なんちゃって。これはもうね、あのお決まりのよくありますよね、吉本新喜劇でもね、背中全部くり抜いてあるスーツね。結果的には無事終了したんですが、娘の彼氏が話の中でおばちゃん、かっこ私のこと、おばちゃんはすごくアクティブな人なんですよ、いつもライブに行ってるんですって言うんです。そんな情報そこでいります？それにまた娘が、そうなんです、いつもライブに行って昼間からビール飲んでるんですってかぶせてきて、そこへまた旦那が、私がこれいいと思えへんと言った世紀末のギタリストのバンドにハマってしょっちゅうライブ行ってるんですよ、だって。そんな会話します？娘の結婚の顔合わせで出てきた話題がフェストゥエースです。でもね、そこからさらに場が和みました。やっぱり私にはフェイス2エースが切り離せない存在なんだと確信したのですが、笑っちゃうでしょ、でも事実なんです。今日もまとまりのないお便りを書いてしまいましたが、嬉しいのとこんな日が来るなんてってしんみり、私も年取るわけだ、でもこれからもライブで弾けるぞ、複雑な心境をお二人に聞いてもらいたいなって思いました。薄い峠はとっても素敵な番組です、海パンって夏を乗り越えてくださいね。吐くか誰が。ハリソンさんからですね、リクエストいただいてます。では今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースで風と貝殻。 引き続きですね、札幌コロニーの楽屋から、店長さん自らセッティングしていただいたマイクと MTR で、収録しております。このコロニーですけどもね、もうフェイス2フェイスではずっとツアーのたんびにね、このコロニーさんにお世話になっておりまして、で、まあ、今回僕一人で初めて、北海道でアコースティックライブという運びになったんですけども、9月の、ね、7日土曜日に、僕たちまた秋のツアーでね、このコロニーにやってくれるんですけども、そのツアーの、ね、初日がなんと、ここコロニーなんですね。で、昨日その店長さんからね聞いたお話で、9月でこの札幌コロニー、12周年を迎えるということでね、12周年なんですよって言われて、あ、おめでとうございますって。でもそれもっと早く言ってくれれば、今回のねツアーのタイトル、フェイス2フェイスオータムツアー、マスタープラン2013、セカンドステージということなんですけども、それに、サブタイトルで、札幌コロニー、12th anniversary スペシャルライブっていうのをね、ちゃんと乗っけられたのにって言ったら、いや言い出せなかったんですってね、非常に奥ゆかしい方で、そんなこと言って断られるかもしれないと思ってっていうふうにおっしゃってね、言っていただければもうねやりますのにね。で、10月が僕たち12周年なんでね、コロニーが1ヶ月お兄さんということになりますね。でもう詳細とか全部発表してしまってね、ツアータイトルと も全部出てしまってるんで、今更ちょっと変えられないんですけど、まあツアーの初日、ここ札幌コロニーは、札幌コロニー 12th anniversary スペシャルライブというね、そういう気持ちを込めて、ライブをやらせていただこうと思います。ツアーの初日でもありますしね、なんかおめでたいことが2つ重なって非常にいいじゃないですかね。ですので、そんな風な感じで皆さんもツアーの初日札幌に来てくださる方は、コロニーさんをおめでとうという気持ちも込めて、来ていただけると嬉しいと思います。それではお便りをいきましょう。先週麺類ばかり食べていた和歌山和歌子です。第213回でペヤングと長谷園のお話をしていたので参戦しましたよ。なので、我が家の夜ご飯はずっと麺類に制圧されました。まずは総ラーメン、長谷園のね、つるっと口に入ってコシもあり美味しかったです。大根おろしとネギでさっぱりいただきました。ただ我が家の麺つゆが濃縮タイプだったんです。麺つゆ辛いなと思いながら食べ終わってめちゃショックでした。あ、薄めなかったんだ。次の日は薄めてチャレンジ、はるかに美味しかったです。もうよくないよ、この薄めないとね、しょっぱくて辛くてダメですよ。体にもよくありませんからね。そばラーメン、油がピリ辛でした。でもそば、なんだけどラーメン感覚で美味しかったですよ。麺つゆも、最初から薄めましたし当たり前じゃん。ペヤング、和風焼きそば、コンビニ巡りでやっと見つけました。本当にそばなんです。タレも和風でした。さっぱりして、想像していたよりは全然美味しかったです。 S さん、クラゲさん、もう食べられましたか？追伸、偶然にもきらびやかな写メが撮れたので添付します。これからも応援してますってことで写真がね届いてるんですけどね、反射光がなんかほらフィルターかかったみたいにね、シャがかかったみたいにちょっときらびやかに、これはあれですね、レンズのところに手の油かなんかついてたんじゃないでしょうかね。携帯のね、気をつけてくださいね。そばラーメンとソーラーメンと焼きそば、和風焼きそば並んで写ってますけども、でね、僕も本田もね、ペヤングの和風焼きそばは食べました。で、本田はね美味しかったって言うんですけど、僕はちょっとねちょっと残念だったかなっていう気がして、やっぱペヤングは一番シンプルなやつが一番いいかなって思ったんですけど、でも本田はね美味しかったって言うんですよ。ここでちょっとねフェイス2フェイス解散の危機を迎えております。そう、ペヤングの和風焼きそばと、それからあれです、ガリガリ君の、コーンポタージュ味、あれもね僕見つけて食べて美味しかったんだけど、中にコーンが入ってるんですね、コーンの粒々が。でそれがやっぱりほら冷えてるからちょっと硬いんですよ。でね、これコーンせっかく美味しいのに粒いらねえんじゃないかっ ていうことを言ったら、本田はね、いやこの粒が美味しいんだって、ね、そこでまた揉めましてね、もうフェイストゥース解散の危機、ね、なんですけどね。あ、でもなんかあの一度見つけてそのガリガリ君のコーンポタージュ味はね食べたんですけど、それっきりまた見なくなっちゃいましたね。今はね梨味が美味しいです。っていうのはこの前京都行った時にそのコーンポタージュ味の話で盛り上がったら、あの一緒にライブやった明人くんがね、いや今僕は梨味に凝ってるんですよっていうんで、あの試しに食べてみたらね、あ本当に梨の味がそれはそうですね、梨味ですからね、梨の味でしたでもあの美味しかったですよね。いろいろなんかね、いろんな商品の、ね、バリエーションが出てきてね、美味しいものもあったり大外れなものもあったりね。だってなんか確信犯的に外れなあれを作ってるあるじゃないですか、ラムネのカレー味とかね、まあいいでしょう、それも話のネタにね。もう一ついきましょう。岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください A さん、倉木さんこんばんは。名駅、名駅ってのはあの名古屋駅のことですね。名古屋の人は名古屋駅のことを名駅って言うんですよ、ね、名駅、新幹線地下街エスカ、僕もよく行きます。エスカにある、喫茶店村山で念願のあるものを食べました。今までずっと食べたいと思っていたもののなかなか機会がなくて、このお店あの、オースウイローが経営している、喫茶店なんです。で何を食べたかって、じゃじゃーん、小倉チーズトースト来たー、おなじみ小倉トーストにチーズが入ってるんですよ、サンドイッチ用のパンの厚さのパンとパンの間に小倉あんとチーズを挟んでトーストしてあります。これがまた小倉あんが絶品、さすがオースウイローのお店、あんが甘すぎずしっとり滑らかでとっても上品、パンによく馴染んでます。今までいろんな小倉トースト食べましたが、これはランキングの上位にがっつり食い込む美味しさです。私のランキングですけどね。肝心のチーズですが、主張しすぎずあんと喧嘩もしないで時折チーズの塩分を感じる程度なのでお口直しにちょうどいいバランス。小倉とチーズの組み合わせって正直どうなんだろうと思ってたけど、この組み合わせはいけます。人気があるのもうなずけます。ドリンクとセットで700円、普通の小倉トーストもありますよ。 A さんとクラゲさんは食べなくていいや小倉トーストを食べてみたいと思ってらっしゃる皆さん、名古屋のにお越しの際にはぜひ、一度お試しください。普通のサンドイッチやピザトーストなんかもあるので、あんこ嫌いなお友達と一緒でも大丈夫ですから、画像を添付しまくってやりますあ、来てますね。いわゆるオープンサンドっていうね、挟んで あれですよ、パタンってこう閉じる、フライパンみたいなのあるじゃないですか、あれで多分焼いたんでしょうね。違うかな、まあいいや。ああ見事にこう断面図がね出てますけどね、小倉とチーズ、あのね、小倉とチーズの組み合わせって正直どうなんだろうと思ってたけどって その前に小倉とパンの組み合わせがどうなのかを考えたことはないのかね君はまあ好きなんでしょうね、うん、どうぞもう毎日食べてください。お好きな方もどうぞ、俺と本田は食べませんということで今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイストゥエースで日暮らし。
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そういうわけでお別れの時間が近づいてまいりました、札幌コロニーの楽屋からお届けしました薄い東京音楽堂本舗です、この後ね、今日僕2日目のステージを迎えまして、昨日とはですね、セットリスト3分の2もうバッサリ変えて、たくさん曲を今日もやろうと思います、頑張ります。またね、来てくださった方、感想のお便りなんかいただけたら嬉しいです。お願いします。それでは薄い峠音楽堂、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。